日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー編集長の中野目純一さんです。中野目さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レイナさん、11月に入って今年も残りあと2ヶ月ですね。
ですね。
何か年末までにやっておきたいことってありますか？
年末までにやっておきたいこと、年末年始私アメリカに4年ぶりに実家に戻るので、ちょっとお土産だったりとかクリスマスプレゼントとか、その買い物はちょっと済ませる必要ありますね。
どんなもの
をどうしましょうっていうのを今ちょっと悩んでるところです。何を買えばいいのか考え中なんですが、中野目さんはどうですか？年末までにやっておきたいこと。
そうですね、12月になってスキー場がオープンしたらスキーを楽しみたいですね。
あ、いいですね。
コロナ禍でなかなか行けませんでしたから、今季は楽しみたいと思ってます。
はい。
あとは日経マネーの残り2号をしっかりと作って出すことに専念したいと思います。
なるほど。
リスナーの中には年末までに株式投資で一勝負したいという人もいそうです。そこで発売中の日経マネー23年12月号では、関東特集を年末相場これで万全、日本株攻略マル秘テク総覧と称して、今年の年末相場の攻略法を探りました。今回はその中からいくつかを紹介したいと思います。
年末相場の攻略法ですか。年末にかけては結構株価も動きますよね。その中でどんな攻略法があるんでしょうか。楽しみです。
まずはここから年末までの相場展開を考えてみましょう。その前に軽くおさらいです。
はい。
ちょうど1年前の放送で当日の一新というアノマリーを取り上げましたが、覚えてますか？
はい。アノマリーは日本語では経験則と言いまして、理論的な根拠は明確ではないものの、経験上相場がなぜかそう動くという現象を指すんですよね。そして当日の一新というのは、確か10月末から12月末にかけての2ヶ月間は相場全体が上昇しやすいという傾向を指すアノマリーでした。
完璧ですね。1年前のこの番組では、日本では10月末から年末にかけての2ヶ月は1年のうちで最も株価が上昇しやすく、この期間に株式投資でプラスのリターンを得られる勝率は過去20年で 70% に達している、そう紹介しました。
そうでした。勝率7割ってすごいですよね。そして日本だけではなくて、アメリカにも同様のアノマリーがあるんですよね。
はい。アメリカでは規定の10月末に行われるハロウィーンにちなんで、ハロウィーン効果と呼ばれます。10月末から年末年始を挟んで、翌年の春まで相場の上昇が続く傾向があります。このシーズンの過去20年間の勝率は、なんと 75% でした。
75%、これまたすごいですね。でも問題は今年もその期待が持てるかどうかですね。
実は今年は例年とは異なり、当日の一新とはならない可能性が高まっています。今年の上半期は記録的な上昇相場となり、日経平均株価がバブル後の最高値を次々と更新しました。ところが、6月下旬以降は相場が乱高下を繰り返し、方向感を欠く展開になっています。
特に足元の動きがそうですよね。なぜそうした展開になっているのでしょうか。
それは株式市場を取り巻くリスクが高まっているからです。米国の金融引き締めの長期化や、これまで世界景気を牽引してきた中国経済の変調などが重しとなり、世界の株式市場を大きく揺さぶってきました。さらにイスラム組織のハマスとイスラエルが衝突し、中東情勢が急速に悪化したことで市場の動揺に拍車がかかりました。
シェールオイルの台頭はあっても、中東諸国は依然として原油の大供給源ですからね。中東の混乱が長期化して原油価格が高騰したら、世界景気に急ブレーキがかかりそうですね。
その通りです。そうした懸念が深まっているため、今年は当日の一新にはならない可能性が高まっているわけです。
では個人投資家は今年の年末相場にどう立ち向かったらいいんでしょうか。
それなんですが、まず個人投資家は機関投資家のように常に株の持ち高を抱えていないといけないという制約がないので、取引をお休みして相場環境が好転するのを待つ、そういった手も選べます。 休むも相場という相場格言を実行に移すわけです。
それも一つですね。でも相場を休みたくない、一稼ぎしたいという人もいるんじゃないですか。
そういう人はズバリ、相場全体が仮に下落しても逆行高を演じる可能性がある銘柄を仕込むといいですね。
要するに相場が下落する中でも逆に上がる銘柄ということですか。でもそんな銘柄を見つけ出すのは難しいことなんじゃないですか。
そうですね、簡単なことではありませんが、いくつか手があります。まずは価格の上昇に勢いがある銘柄に注目することです。相場全体が軟調でも年初来高値といった新高値を次々と更新して値上がりしている銘柄に目をつけるんです。
新高値を更新している銘柄、どうやったら見つけられますか。
例えば日経電子版のマーケットセクションの株式のページには、その日の新高値更新銘柄のリストが掲載されています。簡単な株価チャートもついていますので、チャートだけを見て右肩上がりになっている銘柄を探します。次に証券コードや銘柄名をクリックすれば、その銘柄の情報が網羅されたページが出てきます。
手元のパソコンでちょっとやってみますね。チャートが右肩上がりな銘柄を探してクリックして、その企業の詳細情報のページに飛ぶと、はい、出てきました。
その画面で PER や PBR、配当利回りなどを確認してもいいのですが、おすすめはそのページにあるニュースというタグをクリックすることです。
ニュースですね。はい、時価総額とか最低購入金額の下にありますね。
そこにはその銘柄について日経電子版に掲載された過去の記事の一覧が出てきます。その記事の見出しを眺めて、新高値更新が続いている要因について書かれていそうな記事をクリックして読むんです。そうして要因を探り当て、その要因が新商品のヒットだとか新規事業の伸長といったように、業績の中長期的な拡大、もっと言えば株価の上昇の継続につながりそうなものであれば、その企業は逆行高銘柄の有力候補だと考えていいでしょう。
なるほど。今のような具体的な銘柄発掘のプロセスを聞くと、私でも探せそうな気がしてきます。
ですよね。ただ注意すべき点があります。今のようなプロセスを踏んで株価の上昇はまだ続きそうだと確信して買っても、相場全体の急落に巻き込まれたりして下落してしまうことはあるんです。ですから期待に反して値下がりしたら、売却して損失を最小限に食い止めることが必要です。すなわち損切りの徹底ということですね。
でもその損切りの徹底が難しいんですよね。待っていれば上がる気がして。
そうですよね。でも大きな損をしないためには、買い値から 5%、10% など一定の水準に下落したら、心を鬼にして損切りするというようにマイルールを作り、それを必ず守るといった工夫が必要なんですよ。
ここは自分の心との戦いというわけで、メンタルを強化する必要もありそうですね。さて、新高値を更新した銘柄を発掘して仕込む以外にも稼ぎ技はありますか？
はい、2つ目は IPO、 新規株式公開で上場する銘柄を対象にした投資ですね。
確か IPO 銘柄は勝率が高いんですよね。でも勝率が高いからこそ、上場前の公募は抽選になったりして株を買うのがそもそも困難だと前に学びました。
私が今回紹介するのは、今レイナさんがおっしゃったように、上場前の公募に応じて買い、上場して値上がりしたら売って利益を確定する、いわゆるプライマリー投資では実はないんです。
はい。
こっから年末までのプライマリー投資はリスクが高いと今見られてます。特に12月は IPO の件数が3月と並んで多いので、投資家の資金が分散して、中にはなかなか買いが集まらずに初値が公募価格を下回るケースも少なくないんですよ。今年後半は特に IPO 市場が低調なので、公募価格割れの可能性が例年より高く、プライマリーの投資妙味は薄れていますね。
なんと IPO に当たっても勝てるとは限らないんですか。ではどんな投資法がおすすめなんですか。
上場した後の IPO 銘柄を狙うセカンダリー投資ですね。 IPO 銘柄は上場した後に既存の株主の売却などに押されて、しばらくの間は下落の一途をたどることが多いんですよ。ですが売りが収まれば下げ止まります。そこから反発して、中には初値を超えて大きく値上がりするものが出てくることがあるんですね。株価が10倍以上に値上がりして天馬川を達成するものもあります。
ではそうした大化け株の候補を IPO 銘柄から見つけるには、
ポイントは個々の銘柄の事業内容や業績の推移を調べて、業績の拡大が長く続きそうな銘柄を選び出すことです。簡単なことではありませんが、業績のグラフを見て、すでに過去何期か増収増益を続けている銘柄に絞って探すと、手間を軽減できると思います。
なるほど、勉強になりますね。稼ぎ技はまだ残っていますか？
もう一つあります。三つ目はイベント投資という手法です。これは例えば、東証スタンダードからプライムへ上がる、いわゆる市場替えなどのイベントが起きると株価が上がるんです。そうした現象に着目して先回り売買をして利益を上げるというやり方です。一番わかりやすい例で説明しましょう。日本では株主優待を目当てに株を購入する人が結構多くいますよね。
優待投資家ですね。物価高もあるので株主優待の品を定期的にもらえるのは家計にとってもプラスですからね。
はい、この株主優待を手に入れるには、それを獲得する権利が生じる日までに株を買う必要があります。ですからその直前に優待投資家の会が集まって、人気優待株の価格が大きく上昇するという例は結構あるんです。
そうか、人気優待株を早めに仕込んでおいて、優待投資家の会が集まって値上がりしたら売り抜けるというわけですね。
さすが、飲み込みが早いですね。その通りです。日本には2月や3月が決算期で、2月末や3月末に優待獲得の権利が確定する銘柄が多いんです。それらを先回りして買って値上がりを待ち受けるという作戦です。よく3ヶ月前に仕込むなどと言いますから、そろそろそのタイミングです。
優待株以外のイベント投資もありますか？
イベント投資を手掛ける実力者たちが今目をつけているのは、TOB 株式公開買い付けが起きそうな銘柄ですね。東証が22年4月に市場再編を実施して、現在は上場維持基準を満たしていない銘柄も経過措置で上場を続けています。ですが東証は経過措置を25年3月以降に順次終了する方針を明らかにしています。
ということは、
東証スタンダードに上場する基準をまだクリアしていない銘柄の中には、上場を断念するところが相当数出てくる可能性があるということです。親子上場している銘柄であれば、親会社が TOB で上場子会社の株を買い取って上場を廃止する。なのでそうしたケースが起きそうな銘柄を先回り買いして TOB を待ち受けるという作戦です。TOB 価格は実勢価格よりも高く設定されるので、差額が利益になります。
これは今までのコツコツ積み立てなんかに比べるとだいぶ高度な話ですね。でも仕組みはなんとなくわかりました。問題は TOB が起きそうな銘柄をどう探すかですね。
該当する銘柄を見つけるコツをイベント投資の実力者たちに取材したのですが、上場基準をクリアするためには株価を引き上げたり、株主の数を増やしたりすることが必要です。そのために増配や株主優待の新設や拡充などの対策を打つ動きが広がっています。ところが、実力者たちが言うには、中には全く手を打っていない銘柄や、そうした意思が感じられない銘柄があるんだそうです。こういう銘柄が候補になりますが、TOB がありそうか否かを判断するためには、気になった企業が公表する適時開示情報をチェックしているとのことでした。
個人で取り組むには、それなりに根気のいる作業ですね。
そうですね。日経マネー12月号では、今まで紹介した年末相場攻略法に加え、TOB の対象になりそうな銘柄も紹介していますので、そのリストを参照していただければ早そうです。ということで、レイナさんにもまた一冊持ってきました。
ありがとうございます。個人的にはイベント投資が気になりましたので、私も早速読んでみたいと思います。今日は今年の年末相場の攻略法を学びました。
続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。
このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは釣り銭トレーです。日本では金融機関や百貨店、コンビニなど様々な施設で現金をトレーに置いて受け渡しが行われていますが、海外では手渡しが普通で、海外から日本を訪れた人は戸惑うようです。 釣り線トレイは海外から輸入されたものらしいんですが、中野目さん、どうして日本でだけ残って普及したんでしょうか。
いや、そもそもこう不思議なのが、海外から入ってきたものなのに海外では普及せずというかなくなっちゃってて、日本でなんでこんなに広く普及してるのか。
いや、私も本当に
不思議に思いますよね。
アメリカに住んでいた時使ったことほとんどないかもしれないですね。まあ、キャッシュレス化がアメリカの方がこう早く進んでいたっていうのもあったかもしれないんですけど、
それで私も不思議に思ってネットでいろいろ調べてみたんですけど、
ありがとうございます。
もともとの語源はカルトン。
ん？カルトン
という名称で、
カートンではなくカルトンですか。
カートンのフランス語読み、
ああ
厚紙とか紙箱をですね、意味する言葉で、デッサンの皿が元になっていて、
はい、
それを金融機関で使うようになったらしくて、これまた日本に入ってきた時期もですね、ネットの情報でいろいろ違っていて、明治時代ということもあれば昭和の初期という話もあって、
だいぶ違いますね。
そもそもは現金をそのカルトン、
はい、
あのトレイに入れることで落とさずに確実に渡す、
はあ、
ということで使われてたようなんですね。
はい、なるほど。
金融機関向け専用の、ツールだったものが、あ、これっていいじゃんということで、いろんな業態に広がって、まあ、独自の発展を遂げたのが日本ということみたいですね。
面白いですね。
やっぱりその、まあ、丁寧にいろいろやらなきゃいけないというところで、直に手渡しをするよりはそういうトレード下に入れて渡すのが相手をリスペクトしている、
なるほど、
思いやりがあるみたいな、そういうふうな受け止められたということが一つあるのかもしれませんね。
そうなんですね。そんな意味合いがあったんですね、カルトン。でも思いやりってなんかいい話ですね。
まあでもそれがこうここまでいろんな業態に広がって、なおかついろいろな使われ方をしているというのが、しかもこう海外で使われなくなったものが使われてきたというのが、
はい、
なんとなく日本らしい、
日本らしいですね。面白いですよね。
ガラパゴス的なこう文化がある日本の一つのこう現れなのかなという気がしますね。
うん、確かに。私も日本に来ても9年ぐらいなんですけど、最初慣れるのにすごい時間がかかりましたね。やっぱりこう習慣ですよね。もう私の場合アメリカで育ったので、もう人の手に入れたいんですよ、お金を。直接自分のお金を相手の手に入れるっていう、風にこう支払ってきたので、やっぱり慣れるのにだいぶ時間がかかりましたね。
でも最近はその飲食店などではまだ使われているのを見ることもあるんですけど、
はい、
コンビニとかで自分でそのこうトレイを目にしたり使うということあんまりなくなってきましたね。
そうですね。コンビニによってもこの機械に直接現金を入れたりだとか、それこそもキャッシュレスで、
そうですね、
払ったりする場合が多くなってきましたね。
私もコンビニで物を買うときはスイカを使ってばっかりいるので、現金でこう受け渡しをするというのはほとんどなくなりましたね。
確かにそうですね。じゃあ日本でもこのカルトンっていうのが使われなくなってくるんでしょうかね。いや、私としては結構これ聞かれるんですよね。ちょうど今パートナーのご両親がドイツから遊びに来ていて、もう初めての日本なんですけど、本当にまさにもう日本に着いて、その夜コンビニに行ったんですけど、ちょっとドリンクを買いに手渡ししようとしていたんですよね。で、店員さんがすごい困ってて、いや、こっちに入れてっていう風にやってたんですけど、なんかそこなんでしょう、日本特有だからこそ、先ほど中野目さんのその思いやりだとか、なんかそういう意味合いはなんか大切にしていきたいなって思う部分もあるので、なくなっていくのもちょっと寂しい気持ちもありますよね。
あとは握手の文化があるかどうかっていうのも一つキーポイントかもしれませんね。
握手の文化、はい、
まあ、海外の人はシェイクハンド、
はいはい、
まあ、握手をして親しみを込めて、そういうふうな習慣がありますよね。日本人は握手はもともとないので、
あ、
なかなかこう知らない人の手をそんなに触れたくないっていうのはあるのかもしれませんね。
そうなんですね。
特にこう潔癖症な人も結構日本人多いですから。
確かにこのフィジカルディスタンスといいますか、その物理的な身体的な距離感っていうので、文化によって全然違ったりしますよね。そのアメリカって結構ボディタッチの文化なんで、
はい、
全然こう触れ合うことは、まあ、普通というかそんなに違和感はないんですけど、確かに日本でこう知らない人の肌を触れたりとか体を触れるっていうことまずないですもんね。そういう意味でもなんか思いやりみたいな部分が入ってるのかもしれないですね。
そうですね。近頃ではそのこの釣り線トレイ、カルトンがまた結構使われるようになったのはコロナの影響。
あ、なるほど。衛生的な意味
で、まあ、衛生的にこう直接手渡しするんじゃなくて、こういうものを返した方がいいというような見方があったらしくて、
いや、中野目さん、このカルト、身近なものですし、もう日常的に使うものなんですが、こんな深くカルトについて考えたことはなかったので、今日はありがとうございました。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は年末相場の攻略法についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにもこれに関係する記事があります。例えば、隠れお宝株はこう見つける、億万個人投資家が座談会という記事や、値動きの癖で稼ぐイベント投資、達人は TOB 銘柄を先回りという記事です。説明文にリンクがありますので、ぜひお読みください。
中野目さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。